山火事が起こりました。すると一羽の鳥が川から水を口に含んで火にかけています。もう一羽の鳥が言いました。そんなことをしても何の役にも立たないよ。すると水をかけている鳥は、僕は自分のできることをしているんだ。マザー・テレサは言いました。私たちのすることは大海のたった一滴の水に過ぎないかもしれません。でもその一滴の水が集まって大海となるのです。私たちは世の中全部を照らすことはできません。しかしあなたの周りを照らすことはできます。先ほど読みましたマタイ5章の16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。どうぞ兄弟姉妹、あなたの笑顔や良い行いによってあなたの周りを照らしてください。これが私たちの教会の目指すところであり、文化となるように願っています。ハレルヤ。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヨハネ第一の手紙、聖書のずっと後ろの方です。2章を開いてください。今日は代表して森本博子姉妹に読んでいただきます。では博子姉妹、2章の12節だけ読んでください。
子供たちよ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。
はい。ヨハネ第一の手紙、公開説教4回目、今日は2章の12節からです。このヨハネの手紙第一、第二、第三はイエス様の十二使徒の一人ヨハネが、この終わりの時代に生きる神の子クリスチャンに真理の中を歩むようにと書き送った手紙です。この2章の7節から終わりの29節までは御言葉にとどまるというテーマで、書かれており、まあ、前回は2章の7節から11節、古くて新しい命令、すなわち自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい、これは旧約聖書のレビ記19章の18節に記されている御言葉ですが、新約と旧約とではどう違うか、ベオン先生がですね、一つの面白い例を用いて説明してくださいました。皆さんが昼食を食べるために200円持っているとします。そこへ無一文の人がやってきましたですね。さてあなたはその人にいくら渡しますか。あなた自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。旧約の教えではね、互いに100円ずつ、100円渡します。しかし新約の教えでは200円全部を渡しなさい。これがイエス様が私たちのためになしてくださったことです。イエス様は自分のすべてをですね、命までも私たちに与えてくださいました。マザー・テレサはこのイエス様の教えをそのまま実行した女性です。どうしてそのようなことができるのでしょう。マザー・テレサの言葉、人にしているのではなくキリストにしているからです。キリストを愛しているからできるのです。前回はキリストが生まれたように互いに愛し合う、そのことを学びました。今日のところ2章の12節から17節はクリスチャンの現在の位置について記されているところで、前半と後半に分かれており、前半のですね、12節から14節は私たちに対する呼びかけです。今読んだところ12節、子供たちよ、2章1節にも私の子供たちとあり、ね、この手紙を書いた時ヨハネはもう90歳を超えており、クリスチャン全部が彼の子供のような存在でした。ですからこの子供たちよはクリスチャン全部を表すと考えてもよいし、 この後、父たちよ、若い者たちよと言葉が続きますので、この子供たちよはですね、キリストにあって新生、新しく生まれた、ボンナゲンしたですね、キリストを信じて救われたばかりの人々に対する言葉と取ることができます。私ヨハネがあなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。教礼姉妹、クリスチャン生活はいつからスタートするのでしょう。それは年齢が何歳であっても、あなたがイエス・キリストの十字架の意味を知って、そのことを受け入れた時から始まります。ではここに何かを挟んで、第一コリント15章を開いてください。コリント人への第一の手紙15章では、初めに一節だけ広く姉妹読んでください。
兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らしましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。
はい、少し飛ばして3節から5節まで読んでください。
私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目に蘇られたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。
はい、兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。キリストの教えを福音と言います。良き訪れ、喜ばしい知らせという意味です。福音の中心は十字架です。その意味は今読んだところ3節から5節の間のところです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、この私というのはパウロ、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、そして聖書に従って3日目によみがえられたこと。神の子イエス・キリスト様が私の犯した罪の身代わりに十字架にかかり、打たれ血を流し死んで葬られ、3日目に死からよみがえられた。このことを信じ告白した瞬間、あなたの犯した罪のすべては許され、神の聖霊があなたのうちに宿ってくださいます。このことを新生、英語でボンナゲイン、新しく生まれると言います。この時からあなたのクリスチャン生活がスタートします。私は3歳の時キリストを信じたというアメリカ人の女性に会ったこともありますし、中村拓郎兄弟のお母さん初子姉妹は92歳でイエス様をですね、信じました。この地上で何歳であっても、信じたその時は、ね、神の国では赤ちゃんですね、生まれたばかりです。先ほど読んだところ12節、子供たちへ、私があなた方に書き送るのは、主の御名によってあなた方の罪が許されたからです。罪が許された瞬間が神の国の誕生です。では広子姉妹、ヨハネ第一2章の13節だけ読んでください。
父たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に書き送るのは、あなた方が悪い者に打ち勝ったからです。
はい、次に父たちよとあります。これは長くクリスチャンとして歩みで、ね、円熟し、まあ、英語でマチュアって言うんですね。その反対のことがアマチュアですね。マチュア、円熟し、深く安定した信仰生活を送っている人、いわゆる長老と言われる人。ヨハネ自身もこの第2、第3の手紙で 自分のことを長老と呼んでいます。あなた方に書き送るのはあなた方が初めからおられる方、永遠の父なる神を知ったからです。人は変わり、世は移っても変わることのない、ね、神様との深い交わりを長い信仰生活の中で、ね、味わってきた人、父たちよ。レビ記19章の32節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。あなた方は白髪の老人の前では起立し、老人を敬い、またあなたの神を恐れなければならない。私は主である。人生の長きを神と共に歩んだ人には柔和でですね、へり下ったキリストの香りがあります。本当に尊敬するに値する人々ですそして次に若い者たちよ。これは子供たちと父たちの中間に存在する人々。日々のクリスチャン生活でさまざまな活動に関わり、一方誘惑や戦いに直面しながらキリスト者としての品性の確立に、ね、努力している人。あなた方に書き送るのはあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。悪いものとはこの世を支配する悪魔サタンのこと。私たちを誠の神様から引き離し堕落させようとするもの。ヨハネの福音書10章10節には悪魔のことを盗み殺し滅ぼすものとあり、そのような敵との戦いで勝利者となった若い者たち。兄弟姉妹、私たちクリスチャン生活の戦う相手は3つです。第一、悪魔サタンとの戦い。サタンという言葉の意味がですね、敵対するものという意味、ね、偶像礼拝やオカルト、占いをもたらすもの。二つ目の戦いは私たちの古い肉ですね、罪の性質との戦い。これはですね、さまざまな誘惑や欲望との戦いです。そして三番目、この世との戦い。この世的な考えやシステムに引きずり込もうとする力との戦いです。兄弟姉妹、戦争と戦闘は異なります。今年は戦後70年ですが、アメリカは日本との戦争に勝ちました。しかし部分的にはな戦闘ではですね、日本が勝利したこともあります。つまりクリスチャン生活はですね、戦闘、時々ですね、誘惑に負けたり罪を犯したり失敗もします。つまり戦闘に負けることはありますが、戦争ですね、最後は必ず勝利します。それは私たちの主であられるイエス様がもう復活され、最後の敵である死に勝利されてですね、たことによって 100% 悪魔サタンに、ね、勝利しておられるからです。私たちはもう最終的な勝利は約束されているわけです。しかしながらクリスチャン生活の中では戦闘があるわけです。バトルがあるわけです。勝ったり負けたりするわけです。誘惑に負けたり失敗したりですね。でも最後は必ず勝利します。それはイエス様が勝利しておられるからです。あなたはイエス様についているからです。ハレルヤ、ね、私たちがじゃあなぜ戦闘にですね、バトルに負けるのでしょうか。それはキリストに従わず、キリストにつかず、自分勝手に自分の考えで歩んでしまうから。キリストにつき神の御心を行う限りにおいて、兄弟姉妹、あなたは 100% 必ず勝利します。イエス・キリストは勝利の主です。この同じ第一ヨハネのですね、私だけ言います、後ろの方5章5節にはこう書いてあります世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神のことを信じる者ではありませんか。イエス様は勝利の主です。では広子姉妹、2章の14節を読んでください。
小さい者たちよ、私があなた方に書いておきたのはあなた方が御父を知ったからです。父たちよ、 私があなた方に帰ってきたのは、あなた方が初めからおられる方を知ったからです。若い者たちよ、私があなた方に帰ってきたのは、あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまり、そしてあなた方が悪いものに打ち勝ったからです。
はい。ここは12、13節、前のところの繰り返しですが、子供たちよが小さい者たちよとなっています。これはギリシャ語でパイディアといい、経験が少なくしつけや訓練を必要とするものという意味で、子供たちよと同じ意味です。御父を知ったからです。イエス・キリストを信じたとき、子供としてくださるですね、御霊を受けました。あなた方は子であるがゆえに、アバ父という、ね、御子の御霊を受けたのです、とガラテヤ書4章6節に記されています。父たちよ、ここは13節と全く同じ言葉、そして若い者たちよ、でここも13節と同じ御言葉ですが、勝利の秘訣が記されています。あなた方が強いものであり、神の御言葉があなた方のうちにとどまっているからです。ではここに何か挟んで、詩編の119編を開いてください。聖書朗読者の方が読んだ後ですね、開いている人ご一緒にお読みいたします。では広く姉妹、119編の9節から11節までを読んでください。
どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。
はい、聖書を開いている人、9節と11節を読み出します。はい、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。11節、あなたに罪を犯さないため、私はあなたの言葉を心に蓄えました。巨礼姉妹、最も確かな生き方、迷わない生き方、強く動じない生き方、それはこの神の御言葉に従い、これを守ることです。この神の御言葉の背後には、天地を作られた全能の神様の後ろ盾、保証があるからです。あなたがこの御言葉に従う限りにおいて、神様はですね、あなたの味方となってくださいます、ね。自分勝手に歩んだら神様は放っておかれます。覚えておいてください。ね、だから自分勝手に歩んで神様助けてくださいと言ってもですね、神様は憐れんで助けてくださることもあるかもしれませんがですね、そのことによってもっと学びなさいとあなたにおっしゃると思いますね。まあ神の御言葉を行う以上に確かな生き方はありません。まあ前にも語りましたが、私は50歳を過ぎた頃、一つのことを悟りました。それはこの神様の御心を行う、これ以上私たち人間にとってですね、幸せはなく、この神の御言葉に逆らう、これ以上愚かなことはありません。故に私はこの御言葉にですね、従います。これが私の悟りです。ここまでが全般ですですね。テキストの全般、次にですね、後半に移ります。で後半はですね、人の心に、心をめぐって争うものが記されています。では広く姉妹、ヨハネ第一の手紙2章の15節から17節までを読んでください。
世をも世に愛あるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、 暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし、神の御心を行うものはいつまでも長らえます。
はい。この15節から 17節まで、この3節の間に、世という言葉が7回も出てきます。聖書で繰り返し同じ言葉が出てくるときは、その言葉に注目しましょう。では世というのは何でしょうか。はじめにそのことからお話をいたします。では一箇所聖書を開きます。同じ第一ヨハネ少し後の5章を開いてください。19節です。では広子姉妹、ヨハネ第一5章の19節を読んでください。
私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。
私たちは神からのものであり、皆さんは神によって生まれた神の子供ですが、全世界、今私たちが住むこの地球と世界は悪いもの、悪魔の支配下にあることを知っていますと聖書は書いています。この悪いもの、悪魔の支配下にあるこの全世界、これを聖書は世と言っています。悪の力によって動かされている人間の社会です。はじめ創世記においては、神様が7日間でこの宇宙と天地、宇宙天と地とその中にある全てのものを作られた時、それは完全な神様の目から見ても非常に良かったと書いてあります。創世記1章31節です。そしてこの神様は素晴らしく良い地球の支配管理を私たち人間に委ねられました。そのところは創世記1章の26節です。そして神は我々に似るように我々の形に人を作ろう、そして彼らに海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配させようと仰せられた。神様はこの地球、作られた地球とその中にあるですね、ものの支配を人間に委ねられました。しかしながらそこへ蛇がやってきて人間を誘惑しました。それはエデンの園で神様が唯一禁止しておられたですね、善悪の知識の木から取って食べるようにと誘惑したのです。では創世記を開いてください。3章です。4節から6節まで広子姉妹読んでください。
そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることはなることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木はまことに食べるによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。
私たちが誘惑を受けるときに、いかにもそれは私たちに良いように見えますね。目によくですね、目に麗しく、食べるのによく賢くする、いかにも誘惑というのは甘く囁いてきます。毎回そうです。蛇は言いました。あなた方がそれを食べるとき、その前ごめんなさい、そこで蛇は言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるとき、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになる、善悪を知るようになることを神は知っているのです。ね。そして女が見ると、まことに麗しいですね、木の実でした。善悪の知識の木。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので、夫も食べた。この瞬間、人間は自分の善悪、自分の正義を持ち、神様の教えを捨てて自分勝手に歩むものとなり、神様との関係を失ってしまいました。そして誘惑した蛇、すなわち悪魔の支配の中に入ってしまいました。 神様よりも、ね、悪魔の言葉をに従ったからです。その時同時に神様が人間にお与えになったこの地球の支配権も悪魔の手に渡ってしまいました。神様が支配せよとおっしゃって支配していた地球の支配権が悪魔に移ったのです。先ほど読んだヨハネ第一の手紙5章19節私だけもう一度読み出します。全世界は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。この全世界は今悪いものサタンの支配下にあります。悪魔はヨハネ10章10節盗み殺し滅ぼすもの、その後の人間の歴史がどのようになったか皆さんがよく知っている通りです。人間は憎しみ争い合い、お互いを傷つけ殺し滅ぼし合い、この地球も呪われ度重なる自然災害また汚染され、人間の欲望のために資源は枯渇しています。ちょうど私たちの住むこの地球は傾きかけた、ね、かけ今にも倒れそうな家のようなものです。最初の人アダムの違反によってこの天と地は悪魔の支配になり古い創造となりました。もう傾いて倒れそうになった家を修復する人は誰もいません。神様は間もなくこの地球を一回壊されますですね。そして新しく建て直してくださいます。それがやがて来る永遠の御国新天新地ですが、それまでは今しばらくこの世は悪魔が支配する悪い世の中が続きます。今私たちはその世界に住んでいるのです。ヨハネ第一の手紙2章に戻ります。ですから15節、やがて滅びてしまう一時的なこの世と世にあるものを愛してはなりません。愛するというのはですね、あなたの人生をそれに捧げてはいけませんということです。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに神は御父を愛する愛はありません。ヤコブの手紙4章4節にこのような御言葉があります。私だけ読みいたします。低層のない人たち、世を愛することは神に敵することであることがわからないのですか。世の友となりたいと思ったら、その人は自分を神の敵としているのです。聖書はこの世、つまりサタンの支配するこの世を愛することは神様を敵とすることだと言っています。なぜならこの世は誠の神様にことごとく敵対しているからです。ではこの世を愛するということはどういうことでしょうか。では広子姉妹、第一ヨハネの2章の16節だけもう一度読んでください。
すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。
はい。ここに3つの欲について記されています。第一が肉の欲、これは堕落した罪深い性質から来る欲望のことです。肉の欲の働きについてガラテヤ書の5章の19節から21節にこのように書いてあります。私だけお読みいたします。肉の行いは明白であって、次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。肉の欲で、次に目の欲、目は肉の欲に至る門、入り口のようなもの。先ほども読みましたが、創世記3章の6節、そこで女エバが見ると、 エバは見たことにより善悪の知識の木に手を伸ばし食べてしまいました。聖書にダビデが自分の部下ウリアの妻とカインの罪を犯したことがですね、そのありさまが記されています。第2サムエル記11章の2節から4節です。そのところ私を読みいたします。ある夕暮れ時、ダビデは床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻、自分の部下の妻です。エリアムの娘バテシバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いの者をやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。こう書いてあります。この後バテシバは身ごもりますが、ダビデはその罪を隠すために夫ウリアを戦場に行かせ殺してしまいます。ダビデの罪も目から入りました。どうでしょう皆さん、私たちは見ると欲しくなるですね、食べたくなるですね、手に入れたくなる、そのようになりますですね、肉の欲と言われるものです。で、3番目、第3は暮らし向きの自慢です。で、この暮らし向きという言葉はギリシャ語でピオスといい、所有とか持ち物という意味です。何を持っている、所有しているという虚しい誇りのこと。持ち物を誇ることは本当に虚しいことです。これらのものは父なる神様から出たものではなく、この世、悪魔の支配する世界のものだからです。兄弟姉妹、生活に必要なものはもちろんあります。食べるもの、着るもの、住む場所ですね。教養を高め、体を鍛えるためにスポーツをすることは必要なことです。しかし聖書が語るのは、それらを必要以上に貪欲に求めることはやめなさいということです。なぜならばですね、はい、じゃあ広子姉妹、ヨハネ第一の2章の17節読んでください。
世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御言葉を、御心を行う者はいつまでも長らえます。
はい、この世のありさまは過ぎ去っていくからです。今は本当に変化の早い時代です。皆さん自身もですね、また皆さんが今所有しているものでもですね、100年先にですね、そのままあるものはおそらくないでしょう。ことごとく変わっていきます。そのような朽ちていくものですね、一時的なものにあなたの価値を置くことはやめなさい。永遠の道を捨てて世を愛することは愚かなことです。最初に読みました第二コリント4章の18節、もう一度読み出しますが、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。聖書は言います。このようにいつまでも残るものは信仰と希望と愛と、ね、この三つである。その中で最も優れているものは愛である。と、見えないものにこそ私たちは目を留めます。見えるものは一時的なもの、朽ちていくものです。そのようなものにあなたの価値を置くことはやめなさい。永遠なるものに目を留めなさい。これが聖書の教えです。そして神の御心、この神の御言葉を行う人は、でここで行うということにですね、注目しましょうですね。皆さんは神の御言葉を聞きます。この礼拝の説教で聞きます。聖書を読んでその御言葉にですね、聞き入ります。聞いたら皆さん行ってください。聞くことと行うことの間には大きな差があります。知ってる知ってるだけではダメなのです。あなたは行っていますか。ここがクリスチャンが一番問われるところです。クリスチャン生活をですね、何十年も続けていれば、もう牧師が最初語った時にもう最後までだいたい説教の内容がわかるわけですね。御言葉もほとんど知っています。しかしあなたはそれを行っていますか。 ここが問われるところです、ね、ヨハネの福音書15章の16節あなた方に、あなた方が互いに愛し合うこと、これが私のあなた方に与える戒めです。神の御心を行う人はいつまでも長らえるのです。皆さんが神様を愛して、あなたの隣人を愛して行った行為だけが永遠に残る宝となります。ですから皆さんが行うすべての動機が愛によるものでなければいけません。自分の利害、自分の利害やですね、打算から行ってはいけません。すべての行いの動機が愛から来るものでなければなりません。最後にマザー・テレサの言葉を読んでですね、今日の説教を終わります。貧困を作るのは神ではなく私たち人間です。私たちが分かち合わないからです。まず知り合うこと、知り合えばお互いに愛し合うようになるでしょう。互いに愛し合えば互いに支え合うようになるでしょう。もし本当に愛したいと願うなら、許すことを知らなければなりません。許礼しまい、どうぞね。聖書の、新約聖書の戒めは2つです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、つまりあなたの全身全霊をもって主なる神様を愛しなさい。あなた自身、自分自身を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。聖書の教えはただこの2つだけです。この2つの戒めを行う兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福いたします。ではどうぞ目を閉じてください。